こんばんは。今日は特別なオープン礼拝です。皆さん、イースタータイドにようこそ。イースターのご挨拶をいたしましょう。ハッピーイースター。はい、ということで今日も始まっていきたいと思います。イースターとは何か皆さんご存知でしょうか。イースターというのは、十字架にかかって死なれたイエス・キリストが復活したことを記念する日ですね。イエス・キリストを信じている人はいますか？イエス・キリストを信じてない人はいますか？まあ、どっちもいると思うんですが、イエス・キリストを信じてない人はこのイースタータイドを通してイエス・キリストに出会うことを願ってます。イエス・キリストを信じている人も、もしかしたら日常生活の中で自分ってとても情けない、こんな自分でいいんだろうが、他の人を傷つけて自分も傷ついて、そんな風でいいんだろうかと感じ、イエス・キリストの十字架なんて私には意味がなかったんじゃないだろうかと考えた人もいるのかもしれないですが、そんなあなたは今日またイースタータイドで十字架の愛を知り、変えられるということを期待していきたいと思っております。それでは早速賛美していきたいと思います。ご無理でない方はお立ちください。変えられたソングを賛美していきます。続いて At the Cross という賛美をしていきます。 ところ。
主は心探られ背く時も変わらずに愛される主は私を包んでどんな時も変わらずに愛される私のために血を流された十字架の愛死を打ち破り蘇られたあなただけが主
ここで司会者が一言お祈りいたします。お座りください。天にいらっしゃる父なる神様、今日このイースタータイドに集まり、あなたを礼拝することができありがとうございます。 またイエス・キリストを送ってくださりありがとうございます。それぞれの思いがあってこの場にいると思うんですけれども、あなたがそれぞれにそれぞれの仕方で語りかけてくださいますようにお願いいたします。これからのメッセージに期待いたします。感謝してイエス様を皆によってお捧げいたします。アーメン。
皆さんこんばんは。ようこそ土浦恵み教会においでくださいました。今日はですねイースタータイドという特別な礼拝を持っています。皆さん今ご覧になったスキットはいかがだったでしょうか。このスキットにも意味があります。そしてですね、オープン礼拝では、YouTube チャンネルを持ってるんですけれども、その YouTube チャンネルで今日のこのスキットに関係した、証をですね載せてあります。まだご覧になってない方はぜひですね、YouTube チャンネル登録していただいて、その証を、体験談を聞いていただきたいなと思っています。今日このような場に初めて、来られた方も、あるいは、いつも参加してくださっている方も、心から歓迎したいと思います。今日も皆さんと一緒に神様を礼拝できることを心から嬉しく思っています。春になりました。春というのは誰にとっても本当に嬉しい季節だと思います。毎年教会で祝われているこのイースターというのもキリスト教にとってとても特別な、そしてとても嬉しい日であります。今日はそんな喜びの季節、喜びの礼拝を皆さんと一緒に味わっていくことができたらと、そう思っているのです。それでは早速聖書を開いて読んでいきたいと思います。今日の聖書箇所は新約聖書のガラテヤ人への手紙であります。スクリーンに出てきますけれども、ガラテヤ人への手紙の5章の16節から読んでいきたいと思います。聖書をお持ちの方はですね、ぜひ開いてみてください。ガラテヤ5章16節から25節までです。ガラテヤ5章の16節から25節まで。それではお読みいたします。ガラテヤ5章16節から。私は言います、御霊によって歩みなさい。そうすれば肉の欲望を満たすことは決してありません。肉が望むことは御霊に逆らい、御霊が望むことは肉に逆らうからです。この二つは互いに対立しているので、あなた方は願っていることができなくなります。御霊によって導かれているなら、あなた方は律法の下にはいません。肉の技は明らかです。すなわち、みだらな行い、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、泥酔、遊興、そういった類のものです。以前にも言ったように、今もあなた方にあらかじめ言っておきます、このようなことをしている者たちは神の国を相続できません。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものに反対する律法はありません。キリストイエスにつく者は自分の肉を情欲や欲望とともに十字架につけたのです。私たちは御霊によって生きているのなら、御霊によって進もうではありませんか。以上となります。いよいよ4月になりました。新年度新学期がもうすぐ始まろうとしています。まもなく入学式のシーズンを迎えますし、それから就職した人であればもうすでに4月1日付で仕事が始まっているという人もきっと多いだろうと思います。桜もですね、もう満開のシーズンを過ぎてすでに散り始めていますけれども、でもやっぱりこの桜を見ると新しい季節、新しい何かが始まったということを感じさせられます。寒い冬の期間を終えて新しい命の始まりがあちこちで感じられる、 そんな毎日を皆さんも今過ごしているのではないだろうかと思います。新年度に新しい歩みを始める人がたくさんいる中、私たちも今晩新しい歩みについて考える時を持てたらと思っています。イースターというのは新しい歩みが始まったことを記念して行われるキリスト教の特別な日でもあります。聖書はイエス・キリストが死から蘇った復活したと語っています。私たちは誰もが死へと向かう存在です。皆さんは今生きています。命を持っています。ところがこの命が必ず失われる時がやってくるのです。誰もが命から死へと移される瞬間をやがて必ず迎える時がもう決まっているのです。しかしイエス・キリストは世界中で初めて死から命へと移られたお方でもあります。私たち誰もが今命から死へと刻一刻と近づいていく中でも、キリストは死から命へと移られた、変わられた、そのようなお方なのです。春というのは新しい命があちこちで動き出すのを見ることができる季節です。眠っていたものが目覚め、そして死んでいたように見えるものが新しい命の躍動を始めていきます。そして古いものが新しいものへと変えられる、それがこの春という季節です。私たちも古い歩みから新しい歩みへと変わることができます。変えられていくことができます。今日はその秘訣を聖書の言葉からご一緒に探り出していきたいと思っています。先ほど聖書の言葉をお読みしました。この聖書にも実は古い聖書とそれから新しい聖書があるというのを皆さんご存知でしょうか。聖書という書物はですね、ざっくりと言いますと一部と二部に分かれていると言いますか、前編と後編と言い換えてもいいかもしれません。その前半の部分を旧約聖書、そして後半の部分を新約聖書と言います。この旧約の訳あるいは新約の訳というのはですね、翻訳の訳ではありません。ですから古い訳新しい訳という意味ではないのです。これは契約の訳という意味が使われています。ですから古い契約と新しい契約について書かれた書物、それが旧約聖書であり、そして新約聖書であるわけです。英語で言うならば、それぞれオールドテスタメント、そしてニューテスタメントと呼ばれています。さてこの聖書は私たちに新しい生き方を進めているのです。古いものに縛られた生き方ではなく、新しい生き方に従った新しい歩みをするようにと私たちに進めてくれているのです。しかしどうでしょうか。私たち人間というのはどうも古いもの、古い生き方に縛られたり、またそれらに妨げられるといったことがあると思うのです。もう一度、5章の16節と17節をお読みしたいと思います。スクリーンをご覧ください。私は言います、御霊によって歩みなさい。そうすれば肉の欲望を満たすことは決してありません。肉が望むことは御霊に逆らい、御霊が望むことは肉に逆らうからです。この2つは互いに対立しているので、あなた方は願っていることができなくなります。今お読みしましたこの聖書の中にですね、霊という漢字とそれから肉という漢字が出てきていると思います。私たち人間は霊と肉を持った存在です。心と体といった方が分かりやすいでしょうか。 あるいは魂と体と言い換えても良いかもしれません。私たちは心と体の調和が取れているとき、つまり心と体のバランスが取れているときに快適で幸福な生活を送ることができると言われています。心が満たされ、そしてまた体が満たされているとき、誰もがハッピーな気持ちになることができるものです。しかし残念ながら私たち人間というのは時にアンバランスな状態を体験することがあるのです。心身のバランスが崩れ、そして心が求めていることと、そして体が求めていることが違ってしまう。同じ一人の人間なのに心と体のバランスが崩れて、それぞれが違ったことを求めるようになる。そんなことを経験することがあるわけです。そしてそのことによって私たちは悩んだり苦しんだりすることがあるわけです。私たち人間の体というのはですね、いろんな欲求を求めるものだと思います。皆さんは今日どんな朝ごはんを食べたでしょうか。どんなお昼ごはんを食べたでしょうか。そしてどんな夕食を取られるのでしょうか。私たちは食べることにも欲求を持ちます。それから眠ることにも欲求を持ちます。それは人間の体が求める自然な現象であるわけです。ですからもし私たちが快適な環境にいるのならば満足することができるけれども、不快な環境に置かれているときに私たちはどうしても不機嫌になります。イライラしてくるわけです。そして人間というのは肉体だけでは生きていけないものです。たとえ体が満足していたとしても心が満たされなければ私たちは幸せを感じることができないのです。私たちの体が時にバランスを崩すのと同じように、心というものもバランスを失ってしまうことがあるのではないでしょうか。先ほどのスキットを見て皆さんどんなことを感じたでしょうか。人間が感じる不安、不満、ストレス、劣等感、そして孤独、これらは私たちを悩ませます。私たちの生活を脅かします。そして私たちの人生の重荷となってのしかかってくるものです。例えばですね、不安を感じているときに私たちはハッピーな気持ちになることはできませんよね。それはまさにアンハッピーな状態だと言えるでしょう。それでもやはり私たちは時にいろんなことで不安というものを感じてしまうものです。例えば新年度、新学期が始まろうとするときに新しい環境に身を置くことになります。新しい環境に入るとやっぱりどこか不安を感じることがあります。あるいは今までやったことのないことに挑戦しようとしたときに、大丈夫かな、できるかなとやはり心が不安を感じていくわけです。そして時にはその不安があまりにも強くて自分の心も体も縛られて身動きが取れなくなる。そんなことを私たちは時として経験するものなのです。さて聖書はですね、そんなふうに私たちの心を不安に駆り立て、そして体にもマイナスのダメージを与えるものを肉の技と呼んでいるのです。5章の19節から21節をですね、もう一度お読みしたいと思います。スクリーンをご覧ください。肉の技は明らかです。すなわち淫らな行い、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、泥酔、遊興、そういった類のものです。皆さん、これはですね、まさに肉の技のリストであります。肉の技というのは不安だけではありません。いろんな種類のものが私たちの生活を脅かし、私たちの心を追い詰める肉の技となって働いて行くのです。この肉の技が私たちの生き方、 私たちの人生さえもおかしくさせるものなのです。この肉の業によって心のバランスが乱され、体が縛り上げられ、そして満たされない状態が作り出されるということがよくあります。肉の業というのは私たちの生活を乱し、心を傷つけ、そして体に悪影響を及ぼすものでもあります。もしこの肉の業に支配されてしまうのならば、私たちはもはや新鮮な思いや清々しい気持ちに戻ることは難しくなるでしょう。私たちは自分がやろうと思っていることができないということがよくあると思います。例えばですね、正しく生きたい、間違った人生ではなくて正しい生き方をしたいと思うのに、でもそれができないということが起きてくるものです。あるいは周りにいる人々とうまくやっていきたい、みんなと仲良くうまくやっていきたい、でもそれができないということが起きてくるものです。心に平安を持っていたいのに、でもいつの間にか心が不安で埋め尽くされてしまう。人を傷つけたくないのに、でもいつの間にかどうしても周りにいる人を傷つけてしまう。皆さんはそのような経験をしたことがないでしょうか。肉の業に支配されるときに、私たちは人生の主導権を見失うことになります。自分の人生なのに自分で自分をコントロールすることができなくなる、そんな状態を体験することになるのです。そしてそうなってしまうと、もう自分でどうしたらよいのかわからないような状態に陥っていくのです。でも聖書はそのような状態に陥っている人に対して、新しい歩みをするようにと、そのように進めてくれているのです。古い生き方ではなくて新しい生き方へと変わるようにと進めてくれているのです。ではどうしたら私たちは新しい生き方を始めることができるのでしょうか。どうしたら新しい歩みへと一歩を踏み出していくことができるのでしょうか。聖書は次のように言っています。5章の16節、私は言います、御霊によって歩みなさい。そうすれば肉の欲望を満たすことは決してありません。御霊って何ですかと聞かれることがあります。皆さん、御霊という漢字ご覧になってください。これはですね、お礼でもなければ御礼と読むのでもありません。御霊というふうに読みます。聖書を読んでるとですね、この御霊の御という言葉が実はたくさん出てくるということがわかります。例えばですね、御前、御顔、御手、御名、御力、御声、御座、御心といった具合にですね、いろんな種類の言葉が聖書には書かれているのです。でも皆さん、この言葉はですね、何にも難しいことはないのです。この御という言葉には神様のという意味があります。ですから御前という言葉は神様の前という意味、御声は神様の声、御心は神様の心というふうにですね、そのようにすぐ理解することができるわけです。さて、そういうわけでこの御霊というのは神様の霊という意味になるわけです。神の霊、御霊によって歩みなさい。そうすれば肉の欲望を満たすことは決してありません。これが聖書が言うところの、そして聖書が進めるところの新しい歩みのための秘訣なのです。いや、ちょっと待ってください。神様の霊によって歩むって一体どういうことですか。次の質問が出てくると思うのです。これも聖書が教えてくれているのです。続けて5章の24節25節を読みいたします。キリストイエスにつく者は自分の肉を情欲や欲望とともに十字架につけたのです。私たちは御霊によって生きているのなら、 御霊によって進もうではありませんか。御霊によって歩むとはすなわちイエス・キリストにつく人のことです。イエス・キリストにつくというのは、これはキリストを信じ、そしてキリストに従うということです。キリストを信じキリストに従う人は、神の霊御霊によって生かされる新しい歩みへと導かれていくというのです。私たち人間というのはいろんな弱さを持つ存在だと思います。私も本当にいろんな弱さを抱えています。そしてその弱さというものは本当にいろいろな形を取りながら、いろんな場面に顔を出してくるものです。例えば不安や不満、ストレス、劣等感、そして孤独、そういったものは皆人間の持つ弱さから出てくるものです。あるいは情欲や欲望といったものも、人間が持つ弱さから生み出されてくるものでありましょう。そしてこの弱さから生まれてくるものを聖書は罪と呼んでいるのです。罪が私たちの重荷となり、そしてブレーキとなり、そして人を支配していくものとなっていきます。でもキリストはそんな罪の問題を解決するためにこの世界に来てくださったと聖書は語るのです。先ほど聖書には前半と後半があるという話をいたしました。イエス・キリストの前に書かれたものが旧約聖書、そしてキリストが登場しキリストの後に書かれたのが新約聖書であります。それは古い契約から新しい契約へと書き換えられたことを意味することでもあります。キリストの登場によって古い生き方から新しい生き方へと大きな変化が生み出されました。古い歩みから新しい歩みへと、私たち人類を導く新しい約束が与えられたということを意味するのです。皆さんは聖書に書かれているクリスマスの物語をご存知でしょうか。よく知っているのではないでしょうか。クリスマスというのはキリストの誕生から始まる物語です。そして聖書にはもう一つイースターの物語があります。このイースターはキリストの死から始まる物語です。すべての命が死にゆく運命にあります。今日ここにいらっしゃる誰もがやがて死を味わわなければなりません。でもキリストはその死にゆく私たちに新しい命を与えるお方です。イエス・キリストもまた十字架に貼り付けにされ、そして十字架の上で殺され死なれていきました。でも物語はそこで終わらなかったのです。いや、そこから始まっていったのです。死んだはずのキリストがよみがえりました。復活しました。これがイースターの物語であるのです。私たちはこのキリストによって死から命へと移る、そのような約束を与えられたのです。そんなバカなことがあるものかとおっしゃる方がいらっしゃるでしょうか。そんな作り話誰が信じられる、そんなふうに言われる方がいらっしゃるでしょうか。しかしこのイエス・キリストを信じるときにイースターの物語は私の物語になります。そしてイエス・キリストを受け入れるときにこの物語はあなたの物語になるのです。不安は希望へと変えられていきます。不満は満足となり、孤独は絆になり、ストレスに安らぎが与えられ、そして劣等感は愛されていく確信へと変えられていきます。不安に希望が与えられ、そして死は命へと変えられていくのです。 人類は歴史を通じて驚くべき進歩を遂げてきたと言われています。皆さんそのことをまさに実感しているのではないでしょうか。科学技術の発達というのはですね、ついに人間をあの月にまで連れていくほどになりました。今や IT、ロボット、自動運転、そして AI と技術革新はまだまだ続いていくようです。そんな人間がこの世界を変え、そして歴史を新しく作り変えてきたということもまた事実だと思います。ところが私たち人間はそれと同時に世界を悲惨な状態に追いやる愚かさをも身につけたままなのです。戦争や自然破壊、環境汚染、経済格差、飢餓や差別は一層深刻になっていく一方のように思われます。そして何よりも人間が解決することができない二つの大きな問題があると言われています。一つは私たち人間が持つ罪深い性質を変えることができないということです。そして二つ目に、人間は新しい命、生命を作り出すことができないという事実であります。人間が人間を傷つけるという恐ろしい行為は、個人の犯罪レベルからそして国家レベルに至るまで今も世界中に存在し続けています。人が人によって傷つけられ殺されていくという恐ろしい出来事が今も続いています。正義のためのあらゆる努力が払われているにもかかわらず、それでもこの悲惨な状態はなくなることがないかのように思われます。そして進歩が止まることのない科学の力をもってしても、新しい生命、新しい命をまだ人類は作り出すことができずにいるわけです。そんな世界に生きている私たちに聖書は語りかけて言うのです。人間の罪の解決と新しい命の創造を私はすでに成し遂げた。神様からのそんなメッセージが聖書の中に確かに書かれているのです。イエス・キリストと出会う時、イエス・キリストを信じる時に、このにわかには信じがたいことが本当に実現するということがわかるのです。イエス・キリストが十字架で死なれた時に、全人類の罪を解決する道が開かれたのだと聖書は語ります。罪の問題を解決する道、人類の罪が許される道が開かれました。この道は信じる者にしか見ることができません。そして信じる者にしかこれを歩くことができない道です。さらにもう一つ、イエス・キリストがイースターによみがえられた時に、死から命へ移る道が開かれました。それが復活の道、命の道であります。それがまずイエス・キリストによって開かれたのです。そんなことできるんだろうか、そんなことが本当に起きるんだろうか、誰もが信じがたいと思えることを、しかし神は確かに私たちに指し示してくれているのです。聖書に約束されたことを信じない、理解できない、そんな選択もできるかもしれない。そのまま古い考えにしがみついて、人間の力だけ、自分の力だけに頼って生きていくということもまた可能なのかもしれません。しかし聖書の言葉を受け入れ、人にはできないことが神にはできるのだと信じるときに、私たちは新しい命に預かり、そして新しい歩みに踏み出すことができるのです。イエス・キリストと出会って人生を変えられたという人を私はたくさん知っています。本当に人生が変えられていく、その生き方が変えられていく、そのような人々が本当にたくさん存在するのです。それは理屈ではありません。あるいは誰かに強制されたりしたわけでもありません。ただただ聖書に示され、そして聖書に表された 神様の大きな愛によってその変化は起こるのです。これこそが私たちに示された神様の愛の変革です。愛の革命です。神の愛によって私たちの生き方や人生は変えられていきます。神の愛に触れるときに私たちはそれが真実であるということを受け入れることができるのです。皆さん、クリスマスの物語もそしてイースターの物語も私たちに対する神様の愛を表すために書かれたものであるということを私たちは信じることができるのです。この聖書を通して、また聖書の約束を通して、皆さんがそのような神と出会うことができるように、そして新しい生き方、新しい歩み、また新しい命へと皆さんが変えられていくことを心から願っています。一言お祈りをさせてください。神様、春を迎え、そして桜が舞い散る季節、そして木々や草花の躍動に心躍らせる季節を迎えました。このような時に就職や進学によって新しい歩みを始める人もたくさんいることでしょう。新しい環境が人を変えていくということがあります。同時にどんな努力をしたとしても変えられないものがあるということを私たちは知っています。人間の力に限界があり限りがあるということを私たちはいろんな経験を通して味わってきました。でも神様、あなたにはできないことがないと今信じます。あなたには不可能がないということを信じます。イエス・キリストが私たちにもたらしたものを聖書を通して私たちは知ることができるのです。それはおとぎ話でもなく作り話でもありません。罪の許しと死者の復活が本当にあるのだということをあなたは確かに示してくださいました。私たちがキリストと出会い、キリストを信じるときにそれは現実のこととなります。新しい命が与えられ、新しい歩みを始めることが必ずできるのです。神様、私たちが想像することもできないあなたの大きな愛と、そしてあなたの深い憐れみのゆえに、私たちの罪が許され、そして死から命へと移されていくことを信じます。死によって全てが終わってしまう人生ではなくて、死から始まっていく新しい命を与えられていくことを私たちは信じたいと思います。そしてそのために流されたイエス様の血と捧げられた犠牲を覚えたいと思います。そのために死んでよみがえってくださったイエス様の姿を今晩心に刻みたいと思います。今日この話を聞いたお一人お一人にあなたがふさわしく語りかけてくださいますように、そのことを心から願い、そして祈ります。罪を許すために自らを十字架に捧げられた主、私たちの救い主、よみがえられた主、命の主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。Thank you.
メッセージへの応答としてその愛よりもという新しい賛美ですけれども、こちらを賛美していきます。ご無理でない方お立ちください。このイースターのオープン礼拝の最後に新しい命という賛美をしていきたいと思います。元気に賛美していきましょう。 これにてイースタータイドを終わりにしたいと思います。お気をつけてお帰りください。